私の太鼓団に来まして、私が仏様の学問をっていうものの存在を知りましてね、初めて私の先生である小笠原先生という方を自宅にお尋ねして、仏様の学問を教えてくださいってお願いしました。昭和37年の秋頃だと思います。その時先生は東京の大田区の下品急行の雑式という駅のから歩いて5分ぐらいのところの神社の社務所に住んでいらっしゃいますけど、そこに伺いまして、午前10時頃だと思うんでお尋ねしましてね、私はこういうもんでございますが、仏様の学問を教えてくださいってお願いしましたら、お招きなさいませって言って、広い8畳ぐらいの部屋に通されます。何か宗教をおやりになってましたかって言うんで、いや全然宗教はあまり関係ないですか申し上げましたら、それでは仏様の学問をお話しする前に一鎖飲めますから感想をお聞かせくださいませって、先生がです、この学問は普通の学問ですと話を聞いて、それで分かったって言えばもう卒業なんです。ところがこの学問は理論的なことを聞いて分かったっていう時からが勉強なんです。でその当時はですね、こういう本がございませんです。ですから勉強するには先生のお宅へ伺って話を聞くより勉強の方法がございませんでしたから、ちょくちょく伺うようになるんですけども、そういうわけで私があなたにいらっしゃった時にお話しして、あなたがあこのぐらい分かったわというところまでは私の責任ですから、一生懸命喋らせてもらいます。あなたがある程度理論的に分かったなと思った後は、これはあなたの責任になりますので、それをご承知ならばお教えいたしますよと、結構です、言ってお願いしますって言ったんですが、1年2年経つうちにそんな話が、忘れてしまいます。3、4年経った頃だと思うんですけれども、先生のお宅に伺ってですね、それでいろんな話をして、その日もまた例によって、夕方になるので、先生これで失礼しますって言ってですね、玄関で私が靴の紐を結んでた。そしたら後ろに立っていらした先生がね、時に島田さん明日から来ないでいいですよって言うんです。ひょっとしました。なんか先生に失礼なことでも言ったかなと思って。それでなぜって後ろ向いたんです。なぜですかって言おうとして後ろ向いたらね、先生はもう部屋の向こうで後ろ向きになっちゃって、言っちゃったら終わりって答えてくれそうもないんですよ。取り付くしようもないっていうのはあのこと。それでこれはダメだと思って。なんか理由はあるんだろうけど、どっちかというと消せない気持ちで家に帰ってまいりましてね、家に帰ってきて少し一服したところで、ふっとその3年か4年前に初めて先生のところに伺いました時の先生の言葉、ある程度分かってきたらこれからはあなたの責任なんですよと言ったですね、言葉を思い出して、あそういうことだったのかなと思って、私はそれから何日間かして茨城県の下妻という久保山からの西の12キロのところにあるんです、下妻という小さい町がございます。そこの知り合いをたどって込みましてね、筑波の山並みの続きのところの森の中に昔の言葉で言うと隠遁をしてしまいました。来る日も来る日もお弁当を持ちまして、この筑波山の山の中に入りまして、ね、北に杉の この林がありましてね、北風はちゃんと避けてくれまして、それで前はこの雑木の灌木の低い雑木なもんですから、そこにいますとね、ほかほかと虫様が当たって、それからずっとその先には池になってまして、水鳥が泳いでて、実にいいところでしたけど、そこに陣取って何ヶ月か毎日毎日通ったことを覚えており、いろんな変わったことも見せてもらいました。そのところで何 ヶ月かして、この禅でいう空ってなんだろう、空ってなんだろうなんて考えてですね、何ヶ月もいたわけですけれども、私の先生はですね、今私が空とか南無阿弥陀仏とかっていうことについて、この質問を受ければ、また家族に対してどんな心で対したらいいかなっていうような質問を受ければですね、私は普通の学問の質問と同様に答えさせていただいております。この私の先生の時はですね、この言霊の学問というのが全部が完成してない時でございましたから、先生はその言霊の学問を発掘する方に精力の半分以上を割いていらっしゃいましたので、仏教の質問とか、聖書のキリスト教の質問、儒教とかですね、あとマホメット教の質問に対しては、必ず仏教の質問にはですね、これは私はね坊主じゃないよ、そういうことは坊主に聞いてくる、聖書のことになると牧師じゃないから牧師に聞いてくれる、一辺倒で決して個々には答えてくださらなかった。ですから、もし勉強したいなら自分でやるよりほかございませんでしたから、大回りの回り道をして自分でですね、柳波文庫とか角川文庫のお経の本とかなんかを買って勉強させていただいたものです。私の先生はものすごい物知りでしてね、法華経第何章 の中頃にこういう言葉があるとかね、自由自在にお経とか、聖書のことを引用なさって、こういうように書いてあるから君こうなんだよと言って説明をしてくださいましたが、いかんせん法華経の本の字も知らない私にはですね、何でおっしゃってんだかさっぱりわからないというわけで、私はこのじいさんにわかることならね、私だってわからないはずはないと言って死に物語で、その軽川とか山並みのお経とか、またバイブルとかですね、マホメット教の経典とか、また孝一さんの言った儒教の本とか論語とかなんかをですね、一生懸命読んで勉強させていただきました。ですから素人学問ですけれども、儒教とかなんかのことはちょこちょこっと私も知識を開き出すようにおしゃべりをさせていただくこともございますが、みんな、私の先生が、私は坊主じゃないよって言ってくださったおかげだと思ってるんですけれども、そういうわけでこの学問はですね、理論的にはお分かりくださったらそれで終わりの学問ではございません。その理論的に書かれたことが真実であるかどうか、私のことを信用くださって聞いたことを真実だと思ってくださるとしたら、それは光栄ではございますけれども、こんなへな職が言うことをですね、信じていただかない方がよろしいのであって、何を信じるかと申しますと、書いてあること言ったことがですね、その通りに自分の心が動いてるかどうか、そうなってるかどうか、これを確かめていただきたいの。これは難しいことのように思うか、あえるかもしれませんが、一つそうなってるということを発見しますとね、やたらと嬉しくなるものなんです。心ってそういうものだったのかって言ってですね、人間の心がちょうど電気機械いじくってますとね、何がに書いてある通りになってる、あ、そうかというように、人間の心もこの言霊の学問というマニュアルに書いてあることが、そのまま人間の心の動きもと同じことを言ってんだなということがお分かりになりますと、人間の心というのが素晴らしい合理性を持って動いてんだ、一点の齟齬もなく動いてるということを広げて考えますとね、この今の世の中もどなたでもおっしゃることですけども、こんなに暗い世の中は見たことも聞いたこともない、世の中どうなっちゃってんだろうって、 ここにいらっしゃる方も大部分の方はそういうふうに思いくださるんではないかと思います。本当に言うこととも思えないようなことを現実はどんどんその実際のに起こっております。表面的に言いますとこういうこともね、どんな世の中なんだと思われることが多いですけれども、人類のこの1万年の歴史をよくお分かりくださいますと、コツタンの学問に照らし合わせて人類の歴史ことにこの最近の1万年よく見通されますとですね、完全 100% 合理的に粛々として進んでる歴史なのでございます。その歴史、自分のですが心が粛然としてコツタンの学問に書いてある通りに動いてるということが少しずつお分かりになっていらっしゃると、それと同様にですね、人類の歴史というものもその競輪場計画の上を一室に一分の狂いもなく進行している。全てのものが合理的でになってるんだということもお分かりになるはずでございます。その目で見ますとね、今度は今後の地球上の歴史がどういうように進んでいくかということも一目瞭然なのでございます。どんなことが地球上で起こっても決してその驚かない、いとも当たり前のように受け止めることができることになります。と同時にですね、そういう歴史の中に生まれ合わせた自分というものが、力ない自分、その自分というものがですね、それでいてもその歴史の進行にちょっとした心がけによって大いにその参画させていただくことができるというのをお分かりになっていらっしゃると思います。そのつもりでですね、ある一定限度以上のにコツタンの学問に接せられたら、ご自分というものがそういう世の中に生まれ合わせてたんだということに誇りを持たれてですね、それで世の中にとこのこと勉強にも接していただきたいと思います。